ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんにちは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声、要望などをもとに、リスナーの皆さんと一緒に考え、番組をお送りいたします。今週は府中市からの市民に対する新型コロナウイルスの感染に関わる情報開示伝達の課題についてお話しします。先日、市民の方からこの件で以下のようなお声をいただきました。私たち市民はどこで新型コロナの感染が起きているのか情報が伝わってこないので、気をつけようにも気をつけようがなく、日を追うごとに増えていく感染者数にただただ不安になっています。飲食店は時短や休業しています。市民はマスクをして、よく手洗いをして、日用品や食料品の買い出しに店へ行く程度の外出です。友達とランチなんてもう1年間もしていません。なのになぜ府中市のコロナ感染者は2桁でどんどん増えていくのでしょうか。行政はなぜ情報発信をしっかりやらないのですか。市長さんは何をやっているんですか。こういうご批判のお声です。ご指摘にある新型コロナウイルス感染拡大の情報が少ないという問題で、この大きな原因の一つに、全国的に保健所の数が少ないという問題があります。実は私も昨年6月議会で、この市民に対する新型コロナ感染者の情報をもっと詳細に知らせてほしいことを取り上げたことがあります。質疑では、新型コロナウイルス感染情報について、その情報開示が進んでいる自治体のケースを挙げて、府中市に対しても今後、感染者のプライバシーの侵害に触れない範囲でさらなる情報開示を求めました。それに対する市の答弁は、情報開示が進んでいる自治体では、その自治体行政区ごとに保健所を設置して運営しているために、保健所の調査に基づいた情報の開示をすぐに行うことができるとして、府中市を含む多摩地域の保健所では法律に基づいて保健医療検疫ごと1箇所に東京都が設置運営している。そのために同じ基礎自治体でも違いがあって、自治体独自による調査ができないのです、ということを理由としていました。つまり、府中市に単独で保健所がないから、情報をうまく収集整理できない、こういうことです。ではなぜ府中市には独自に運営する保健所がないのでしょうか。国は保健所について27年前の1994年、それまでの保健所法という法律を地域保健法という法律に改定しました。その後、行政改革の名の下で全国の保健所を広域化と数を減少させ、補助金も削減しました。そのため、全国の保健所の数が848から直近では472まで減って、都内でも多摩島嶼地域は、以前18箇所ありましたが、現在は8箇所に減ってしまいました。こうした保健所行政を国が軽視してきたことが、今回の新型コロナウイルス感染拡大というパンデミックになかなか対応できていない、これが露呈されたわけです。府中市の高野市長も以前、自身のツイッターで、府中市を管轄する多摩府中保健所は、調布、狛江、武蔵野、三鷹、小金井、府中と100万を超える都民が対象で、どこよりも対象範囲が多いのです。各市長の声を集め、東京都市長会を代表して東京都に対し強く保健所の改革を求めていきますと、このように表明されていました。私はこれまで削減してきた保健所の数を一気に、以前のような数に増加させる、これは現実的には難しいかなと思いますが、しかし、感染症に対し保健所行政が担うべき相談窓口、あるいは調整機能を各自治体行政区ごとのに拠点ごとに設置していくこと、例えば医療機関などにそうした相談窓口調整機能を設置展開していくなどの施策を行うことは、十分に現実的政策として可能ではないか、またそれは必要であると考えています。東京都からの府中市に対するコロナ新型コロナ感染者の情報伝達では、その後、一部改善策も見られましたが、まだまだ不十分なことは否めません。市民にとっては伝えられるべき情報が少ないにもかかわらず、一方で府中市の感染者が 急増していくことに大きな不安を覚えるのは当然です。今後も府中市独自の情報開示努力含めて、情報収集の努力含めて、議会でも取り上げてまいりたいと考えています。今週は市民に対する新型コロナウイルス感染に関わる情報開示、伝達の課題についてお話ししました。私ゆきりょうのホームページでは、府中市の話題、市政や議会の動きなどについてお知らせするため、毎日ブログを更新しています。ひらがなでゆきりょうで検索してご覧になってください。市民の皆さんに少しでもお役に立てれば嬉しいです。ゆきりょうは府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。